お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙12章17節から21節と13章1節から14節、第二コリント人への手紙最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙12章の学びをしていますが、12章の17節から19節。あなた方のところに使わした人たちのうちの誰によって、私があなた方を欺くようなことがあったでしょうか。私はテトスにそちらに行くように進め、またあの兄弟を同行させました。テトスはあなた方を欺くようなことをしたでしょうか。私たちは同じ心で同じ歩調で歩いたのではありませんか。パウロは福音宣教において巧妙な手法は使いませんでした。彼は神様の御言葉を単純に述べ伝えたのです。パウロはコリント人たちから金儲けをするために誰かを自分の後に送ったのでもありませんでした。19節から20節。あなた方は前から私たちがあなた方に対して自己弁護をしているのだと思っていたことでしょう。しかし私たちは神の御前でキリストにあって語っているのです。愛する人たち、すべてはあなた方を築き上げるためなのです。私の恐れていることがあります。私が言ってみると、あなた方は私の期待しているようなものでなく、私もあなた方の期待しているようなものでないことになるのではないでしょうか。また争い、妬み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょうか。パウロはコリントの教会に着いたときに、これらのことがあるのではないかと予期していました。彼らはパウロに大きな期待をしていました。そしてパウロも彼らに大きな期待をしていたのです。でも残念ながらそこには争いや論争があったのです。残念ながら罪人の集まりである教会の中にも、ここでパウロが言っているようなものがあります。ある人たちはゴシップを撒き散らし、そしてある人たちは、何でもそれを信じるのです。またここには高ぶりという言葉がありますが、パウロはどのような意味でこの言葉を使ったのでしょうか。おそらくこれはもったいぶった、横柄な、大げさなという意味の言葉だと思います。残念ながら確かに横柄なクリスチャンたちがいます。またここには騒動と書かれていますが、これは教会の中で起こる様々な問題のことです。ある人たちは徒党を組んで教会の中に分裂と問題を起こします。彼らは嘆願書を回して署名を募ったり、何かそのようなことをします。そのような行動は、教会の中に分裂と騒動を起こすのです。しかしそのような問題が教会に起こりますと、私たちは個人の信仰が試されます。もしその人が神様を見ないで人を見てばかりいると、教会全体がふるいにかけられて、そのような人たちが弾き出されることになります。教会は罪人の集まりです。ですから、人を見ないで神様を見るようにしてください。またパウロが言っているように、絶えず目を覚ましていて、 悪魔の霊的な攻撃に警戒している必要があります。そして嘘、偽りという手口を使う悪魔の策略に引っかからないように霊的な武装をしている必要があるのです。21節。私がもう一度行くとき、またも私の神があなた方の面前で私を恥ずかしめることはないでしょうか。そして私は前から罪を犯していて、その行った汚れと不貧乏と公職を悔い改めない多くの人たちのために嘆くようなことにはならないでしょうか。コリントは不道徳な町でした。罪の中心としてローマ帝国中に知られていました。ラスベガスとリノとその他すべての罪深い町を一つにまとめたような町でした。まさしく人々が罪を犯すために行く場所だったのです。しかしまたパウロがローマ人への手紙五章の二十節で言っているように、しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたというのもまた真実です。でも罪が増し加わっていたためにコリントの人々はそのような罪深いことを軽く見るようになっていました。コリントの教会には様々な問題がありました。しかし2000年前のコリントの教会がそうであったように、残念ながら今日の多くの教会もそうなのです。ちょっと立ち止まってこのことを考えてみたいと思います。たった今、イエス様が再臨されて、教会がこの世から取り去られるとしましょう。もし主がすべての本当の信者をこの世から取り去られたとしたら、この世界には一体何が起こるのでしょうか。私はその時には大患難時代が始まると信じています。この世界に教会がないということが、大患難時代の患難に一部貢献します。今日の教会は問題を抱えながらも、それでもまだ地の塩であり世の光であり、聖霊がその教会に住んでおられます。ある人々は教会は世を良くしてはいないと言います。なぜなら今のこの世は2000年前よりも悪くなっているからというのです。しかし私はそれには同意しません。第二テモテへの手紙三章十三節にはこのように書かれていることを知っているからです。第二テモテ三章の十三節。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。ここには世が悪くなっていくとは書かれていません。悪人がますます悪に落ちてゆくと書いてあるだけです。これは彼らが自分たちの生きている間にもっと悪くなり、その後また別の世代が起こるという意味だと思います。世界は今日の方が2000年前よりも良くなっていると思います。なぜなら2000年前に世はキリストを十字架につけるという許されるはずのなかった罪を犯したからです。そうでなければ主イエスはルカ23章の34節で次のようには祈られなかったと思います。ルカ23章の34節。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らは神様の御子を十字架につけました。今日の世はイエス・キリストを拒否することで新たに主を十字架につけていることは認めます。世界中で最も大きな罪はキリストを拒否することです。確かに各世代にその罪があります。主イエスは聖霊が来られるとき、聖霊はこの世に罪を認めさせると言われました。ヨハネ16章の9節でイエス様はこのように言われています。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。悪い罪は多くありますが、すべてのうちで最も悪い罪は、イエス・キリストを拒否することです。 この地上で犯された最悪の犯罪は、2000年前に神様の御子を殺害したことです。今日の世は、今もその当時と同じように堕落し、不道徳で意地悪く邪悪なのです。また今日の世は、その当時よりももっと快適に暮らすことができます。でも私たちは、教会の目的は、この世に花を植えることではないということをはっきりと理解する必要があります。それはイスラエルの務めが荒野に花を植えることではなかったのと何も変わることはありません。彼らは荒野を通り過ぎただけの巡礼者であり、彼らにはメッセージと証がありました。歴史を通して教会の目的も同じことでした。教会は神様に対して聖なる人々の集まりであり、神様のために生きるべき人々の集まりです。私は教会を指し示して、ほら教会がそのようにしています。なんと素晴らしいことでしょうと言えたらよいのにと思います。教会がこの領域で失敗していることが、今日神様の御言葉に対する人々の関心がほとんどの場合、教会を通り過ぎてしまっている理由の一つだと思います。教会は自分の内部の問題で忙しすぎるのです。でもそのことは、教会が主イエス・キリストに愛されているグループであるという事実を壊してしまうことはありません。教会を洗い、清め、一人一人の信者を神様に受け入れられるものにするために、主はご自身を教会のためにお与えになったのです。私たちはあるべき姿からはほど遠いかもしれませんが、それでもその方向に動いていかなければなりません。コリントの町はなんと汚れた町であったことでしょうか。そのような町の中にあって、コリント教会はほとんど効果がないように見えたかもしれません。それでも、その中にもし、敬虔な人々の集まりがあるならば、その教会には、地の塩、世の光としての性質が残っているのです。さて、第二コリント人への手紙13章の学びに入りますが、13章の一節。私があなた方のところへ行くのは、これで三度目です。すべての事実は、二人か三人の証人の口によって確認されるのです。パウロは前に言ったことを繰り返しています。彼は自分の使徒としての職務を果たすために、三度目にコリントに行こうとしています。彼がコリントに着いたときに、すべてのことは確認されなければなりません。すべてのことは明るみに出されなければならないのです。パウロは自分の使徒としての職務を果たし、パウロの弱さを通して働くキリストの力によって自分の使徒職の証明を示すのです。2節から3節。私は二度目の滞在の時に前もって言っておいたのですが、こうして離れている今も、前から罪を犯している人たちと、他のすべての人たちにあらかじめ言っておきます。今度そちらに行った時には容赦はしません。こういうのはあなた方はキリストが私によって語っておられるという証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方です。パウロは弱さのうちに彼らのところに行きましたが、神様の御言葉は力強く、罪に汚れた町の中にいる彼らを変えたのです。四節。確かに弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力のゆえに生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、 あなた方に対する神の力のゆえに、キリストと共に生きているのです。パウロはキリストは弱さのゆえに十字架につけられましたがと言います。主が十字架につかれたとき、それが神様の弱さだったのです。でも主は神の力のゆえに生きておられます。五節。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。このことは自由意志とも選びとも信者の救いの保証とも何の関係もありません。パウロは私たちが信仰に立っているかどうかを知るために自分自身を吟味しなければならないと言っているのです。六節。しかし私たちは不適格でないことをあなた方が悟るように私は望んでいます。パウロは彼らが確かに信仰によって歩んでほしいと願っているのです。七節。私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって私たち自身の的確であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不適格のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたいためです。パウロは彼らに、なるべき的確な信者になってほしいと言っています。十三章の八節。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら、何でもできるのです。私たちは真理に逆らっては何をすることもできません。私は神様の御言葉に同意しない人々について心配はしません。なぜなら彼らは真理に逆らっては何もすることができないからです。私たちは神様の御言葉を述べ伝えるのであって、神様の御言葉を弁護することに時間を費やすことはありません。神様は私たちに御言葉を弁護するように求めてはおられないのです。神様は御言葉を宣言するように述べ伝えるように求めておられます。九節。私たちは自分は弱くても、あなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。完全なとは、私たちが通常考えるような完全のことではなく、成熟を意味しています。パウロは彼らが成熟したクリスチャンになることを望んでいます。パウロは彼らが、恵みとキリストイエスを知る知識において成長してほしいのです。つまりパウロは彼らにキリストにあって大人になりなさいと言っているのです。十節。そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは私が言ったとき、主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは、築き上げるためであって、倒すためではないのです。パウロはこの時に、彼らに手紙を書くことができたことを喜んでいます。パウロは彼らを倒すためにではなく、築き上げる目的でこの書簡を書いているのです。十一節。終わりに兄弟たち、 喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神は、あなた方と共にいてくださいます。彼は再び言います。完全なものになりなさい。大人になりなさい。赤ん坊のクリスチャンでいるのはやめなさい。今日多くの信者たちにも同じことが言えると思います。またここには、慰めを受けなさいとありますが、慰めとは助けを意味します。神様こそ私たちを助け、力づけ、励ましてくださるお方です。あなたが誰であろうと、どこにいようと、どのような状態であろうと、神様はあなたを助けたい、励ましたいと思っておられるのです。私たちは成長し、成熟すべきです。私たちは真理に逆らっては何一つすることはできませんが、真理のためにはどんなことでもできるのです。確かに私たちはそのような励ましのもとに神様のために前進すべきなのです。また一つ心になりなさいとは、キリストの心を持つという意味です。また私たちは平和を作り出すことはできませんが、平和を保つことはできます。またここには、そうすれば、愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますとありますが、これはすべての理解を超えた神様の平和です。これは十字架の血を通して、神様がお作りになった平和のことです。私たちは今日、その平和のうちに生きるべきなのです。私たちは、自分たちの救いのうちに喜ぶべきです。十二節から十四節。聖なる口づけをもって、互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。パウロがあなた方すべてという表現を使うとき、三位一体の神様の祝福が、この言葉を信じる者たちすべての人と共にあるようにという意味です。パウロの祝福の祈りは、この手紙を受け取ったコリントの教会の人々と共に、今彼の書簡を読む私たちをも含んでいます。私たちはキリストイエスにあって、私たちが持っているすべてのもののうちに喜ぶべきです。すべてのものとは、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの計画と使徒職の遂行というテーマで、第二コリント人への手紙最終回12章の17節から21節と13章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。